聖書を拝読します。新約聖書ペテロの手紙1-2章の4節から8節までを拝読いたします。新約聖書429ページ、ペテロの手紙1-2章の4節から。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い金目石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。従ってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。以上です。私たちクリスチャンはイエス・キリストを主救い主と信じて、聖霊の働き、聖霊の恵みによって新しく生まれさせられたものです。いわゆる信仰者として霊的に成長する、大人になるために、私たちはいわゆる霊の父、御言葉の糧を下に求めつつ、そして救いが完成する日まで私たちはそれを摂取しながらキリストの足跡に従っていくもの、これがクリスチャンであります。今日は仮説までお読みしましたけれども、これも今日全部お話はできませんので、前半の方にまた絞って、また2回に分けてお話をしたいと思うんですけれども、まずその3節までを前回しましたので、話しましたので、この3節から4節のところをまずお話をします。そして主イエスキリストはいわゆる私たち人間からは捨てられた、いわゆる不要なものとして捨てられたわけですけれども、実はそれが私たちの救いにとって大切な、また金目石、岩であるというお話であります。まずその主は3節で恵み深い方だということをもう一度お話をしたいと思うんですけれども、この主が恵み深い方だということを味わいました。この恵み深い、これは役に立つというふうに言う意味でありますけれども、これは招きの言葉、前回も話しましたけれども、イエス様が私の首輝はお安く、私の荷は軽いという、このことをおっしゃいましたけれども、この首輝はお安いの、お安いっていうのが、実は恵み深い、役に立つという、これ珍しい言葉であります。主イエスキリストは私たちにとって、恵み深い、それはいわゆるお安いものであり、また役に立つものだということです。私たちのこの地上の生活、確かにいろんなことが起こってまいります。しかしイエス様は、私たちにとって本当にその教え、イエス様の福音は、決して私たちにとって重荷になるものではなく、むしろそれは負いやすいものであり、私たちがこの地上の生活を送るにあたっても、非常にこれは役に立つ教えだということを、ペテロはこういう言い方をしております。主が恵み深い。それもですね、パウロは、第二コリントの8章の9節でも、あなた方は主イエスキリストの恵みを知っています。 すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。パウロもこの主の恵み、それは何でかというと、主は豊かであったのに私のために貧しくなってください。だからペトロの言うこの主は恵み深い、まさしくそのことであります。イエス・キリストの恵みはイエス様のご生涯、特にイエス様の十字架の死と復活において表されたわけです。神の御子が神の子としての栄光をすべて捨て去って、私たちと同じ人間の姿で生まれられ、そして私たちと同じように生きられたわけです。今この手紙を書いております、ペトロをはじめとする十二人を弟子として召され、神様の御国の福音を述べ伝えたわけです。しかしペトロは、シエスキリストの一番弟子であることを自他ともに認めながらも、自己保身のためにイエス様を賛同してしたわけですね。イエス様を捨て去ったわけです。しかし、主の憐れみと許しによって彼は信仰を取り戻して、また再び弟子にされたという、そういうその主は恵み深い、憐れみ深い、これは彼として一番、もうそれは何者にも代えがたい恵みを味わい知ったものとしてこう語っているわけですね。だからこの主のもとに来なさいという4節でこの語っているのはそういうことですね。この憐れみ深い主のもとに、恵み深い主のもとに来なさい、そういうことを彼は招きの言葉として語っているわけです。私たちはこのキリストの御言葉、恵みによって成長します。御言葉によって成長することと、イエス・キリストの恵みによって成長すること、これは深く結びついています。御言葉を通して私たちはイエス様の恵みを知り、そして信仰は成長します。私たちは、肉体の飢え渇きを覚えることには敏感です。確かに空腹になりますと実際お腹も鳴ってきますし、またいろんな気力も失せてくるのも実際その通りであります。私たちは肉体の飢え渇きを覚えることには敏感であっても、霊的な生命の状態、それがどういう状態かということについては非常にこれは頓着しません。無頓着であるということが多いものであります。旧約聖書にアモスという人がおりますが、アモスも主の言葉を聞くことのできない飢饉の深刻さというものを語っております。そのままお聞きくださって結構ですけども、アモスの8章11節から12節にはこういう言葉があります。見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地の上を送る。それはパンに植えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできる植えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが見出すことはできない。神明にも、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるということを、神明の8章3節でも語られておりますけれども、人間は神の言葉によって生かされる。神様のご意志によって生かされる。ですから、この神様の御言葉、その神様との交わりが途絶えているとですね、私たちは魂を潤すことはできませんし、本当に意味で生きることはできません。ですから私たちが日曜の糧を今日も与えたまえというのは、御言葉の日曜の糧を今日も与えてくださいと祈ることの 大切さを再び覚えるものです。この恵みを知りなさい、この主のもとに来なさい、改めてこの霊の父御言葉の糧を主体求めなさいということをペテロは進めているわけです。で、私たちは、このキリストのもとに来て、キリストの命に生かされて生きているわけですけれども、実際これは、個々人で孤立して信仰生活を送るものではないということです。それが、次のところですけれども、私たちは、このキリストを要石とした霊的な岩であるこの教会、その霊的な家に結び合わされて、そしてキリスト者として生きるというですね、そういうもの。そして私たちはキリストに結ばれたものとして、神様に喜ばれる捧げ物をしなさいというのがこの後半の部分であります。今日は特にこの五節までのところを中心にお話をしたいと思います。クリスチャンは、孤立して個々人で信仰生活を送るのではなく、信仰をなじくする兄弟姉妹と共に、互いに祈り合い、支え合いながら、愛し合いながら、兄弟愛を持って成長するものです。それは教会生活です。教会は、キリストの体でありますし、またすべてにおいてすべてを満たしておられる方の満ちておられる場だと、エフェソの一章の23節でもこのように記されております。キリストの教会は、このペトロの言葉を借りますと、霊的な家でありました。キリストは教会という霊的な家の土台であります。で、私たちは、このキリストを信じて、この家のメンバー、また一員に迎え入れられているわけです。しかし、四節、この主のもとに来なさい。主は人からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きたい死なのです。地震の多い本当に私たちの日本では、あまり見かけることはありませんけれども、このイエス様の時代、特にこのイエス様の生きられた中東の場所というのは、家というのは大抵石を積み重ねて家を建てるというのが習慣であります。それをもとにして、この御言葉は語られております。そして建築屋が家を建てるときには、その石を積み重ねてまいりますので、見た目が美しいような石を選ぶわけです。見た目が美しい、お金持ちであれば大理石のようなものを見つけるでしょうし、また当然要石、土台とすべき石が必要ですから、要石にふさわしい頑丈なものなどが建物にふさわしいものとして選ばれていくわけです。しかし、キリストという石は、いずれの目的、企画にもそぐわない、いわゆる役に立たないものとして捨てられたということです。しかしその捨てられた石であるキリストは、四節では尊い生きた石と言われておりますし、六節では、選ばれた尊い要石、それから七節では、隅の親石。これ別の言葉で表現されていますが、すべてこれキリストのことですが、それは三つとも建物全体をしっかりと一つに結びつける中心的な石です。この石の存在によって、他の石が生かされ、見事な一つの建物が出来上がるわけです。イエス様はこの尊い要石、また隅の親石なんですけれども、残念なことに人からは見捨てられたとペテロは語ります。実際イエス様も十字架にかけられる前、一つの例えを話されております。マタイの福音書の21章の33節から44節にかけまして、イエス様は、ブドウ園と農夫の例えと というのをマタイの21の31から33から44節にかけて話されているわけですけれども、ブドウ園の主人が収穫の分け前を受け取ろうと、収穫を受け取ろうとして、しもべたちを使わすわけですけれども、農夫たちはなかなか、それを渡してくれません。で、最後は、自分の息子を使わせたところ、殺されてしまうという、そういう例えであります。そしてイエス様は、またの21章の42節でですね、家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。これは詩編の118編の22節から23節の言葉を引用されているわけですけれども、イエス様ご自身についての予言でした、これは。いわゆる家を建てる者の退けた石は罪の親石になった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきことだ。実際イエス様は、人々からは見捨てられ、呪いの十字架に上がられたわけです。当時の指導者であります、最初は律法学者たち、いわゆるこの家を建てる者たちによって、邪魔者として退けられた石が、イエス・キリストでした。ペトロは主イエス・キリストのことを、主は人からは見捨てられたのですが、神にとって選ばれた尊い生きた石だと語ります。イエス様は、多くの人の目からは、見栄えもしない、役に立たない石として拒絶され、捨てられたわけです。イザヤ書の53章にもあります。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられたと予言している通りです。当時の人たちが求めるような救い主ではなかったからです。多くの人々はメシア救い主に多くのことを人間的な意味で多くのことを期待し、イエスを歓迎しました。しかしイエス様が救い主と言われるのは、そういった私たちが期待するような救い主ではありません。私たちは本当に罪の淵から救い出し、神様と和解させる、私たちを誠の救いを与える救い主です。それが私たち人間の期待する救い主と神様が示す救い主と大きくかけ離れたからです。そして人々はイエス様に罵詈雑言を浴びせて見捨ててですね、そして十字架に追いやったわけです。しかしイエス様は死者の中から復活なさいました。主イエスに神様が自らを犠牲にして罪人を救われるという、そこに神様の隠された救いの計画があり、いわゆる霊的な家、神の教会の土台石、また全体を結び合わせる罪の親石となさったわけです。この石は生きた石というふうに言われておりますけれども、いわゆるその石そのものに命があり、また命そのものを与えることができるからです。イエス様は私は復活であり、命であるとおっしゃったように、イエス様は命の源であり、また信じる者に命を与えることがおできになります。さらにこの石は、私は命のパンであるとも言われておりますし、永遠の命に至る水が湧き出るとも言われています。いずれにしてもそれは、私たちに命を与えるものであります。生きた石、命のパン、永遠の命に至る水が湧き出るもの。これが、人々が捨てた石であるイエス様の真実です。 そしてペトロはさらに言葉を続けますが、五節であなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいと語ります。まずその五節の前半でありますけれども、この主のもとに来なさい。すなわちこの尊い生きた石であるイエス様のもとに来て、いわゆるイエス・キリストに結び合わされて、イエスの命に預かり、新しい霊の命を与えられて、またそれぞれ、信じるそれぞれが私たちが生きた石となって、主イエス・キリストの体である教会という霊的な家を作り上げなければならないということです。調和の取れた一つのキリストの体という一つの調和の取れた家の一時部分、その中に込まれる一つの、まあ、部品というんでしょうか、一つその一個の石になりなさいということであります。まあ、信仰生活を送るということは、いわゆる一軒の家を、一個の家を建て上げるように、要石の上に自分自身をも建て上げることになります。イエス・キリストという要石の上に、私という一つの一個の人間の人生、一個の家を建て上げることにもなります。まあ、パウロもエフェソの2章の20節では、使徒と預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。使徒や預言者という土台の上に、いわゆるこれは神の言葉、福音の上に、それが土台としてこの教会は立て上げられていく。そしてあなた方もその中に組み合わされているのだと、パウロも語っています。十字架につけられて蘇られた、生きておられるイエス様は、教会の要石であり、私たち一人一人の信仰の土台、要石でもあります。イエス様は、信じる者を一ところ、いわゆる教会に招いてくださるわけですけれども、信仰者がですね、一人一人が一つの石、一枚のレンガのように、一つの建物として建て上げられる。そしてキリストの命という、同じ御言葉の糧をいただいて、そして共に、上を見上げて、御国を目指して歩んでいくものにされていくわけです。石と石とが、キリストにある愛の交わり、いわゆる兄弟であり、それにしっかりと結び合わされて、組み合わされて、結合されて一つの教会が築き上げられていくわけです。そして教会というところでは、私たちはどうなるのか。それが次でありますけれども、聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄を、イエス・キリストを通して捧げなさい。霊的な家、すなわち教会に生きた石として組み込まれた私たち、クリスチャンは、神に仕える聖なる祭司となって、神様に生贄を捧げなさいということですけれども、まあ、旧約時代ですね、旧約聖書の、まあ、特にレビ記なんかをご覧になりますと、まあ、祭司が出てきます。いわゆる神様と人との間にあって、仲介者として人間の罪のために、動物をほふって、その犠牲をして、犠牲を捧げて、供え物をして、祈りを捧げて、神様に仕えておりました。まあ、しかしそれは、私たち人間の罪を完全に、永遠に除くことはできません。繰り返し繰り返し、罪を犯すたんびに犠牲を払って、動物をほふる。これが、まあ、いわゆる、レビ記なんかに出てくる、この動物犠牲のやり方ですね。まあ、しかし、 まあ、イエス様は永遠の大祭司としておいでになって、自分自身をその昔ほふっていた動物と同じようにですね、自分自身を動物の代わりというか、誠の犠牲として捧げたわけです。十字架上でご自分を犠牲として捧げてくださった。血を流し肉を裂き、そのことによって完全かつ永久に私たちの罪をあがなってくださったわけです。そういう点でイエス・キリストは永遠の大祭司だと言われているゆえんです。今ペテロの手紙を見ていますが、その手前のヤコブ、そのもう一つ前にヘブライ人の手紙がありますが、ヘブライ人の手紙、いろんなところが全部これはキリストのことを語っているんですけれども、特に、11節、9章の11節とから後ろをちょっと見ていただきますと、411ページですが、ヘブライ人9章の11節、けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこのようなものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親父と若い王子の地によらないで、ご自身の地によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。で、少し飛んで14節、ましては永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうかと思います。デビキが示すその動物犠牲、イエス様ご自身が祭司となって、そして動物ではないご自身をですね、動物の代わりに捧げたといいますか、自分が血を流して、そして、完全な贖いを成し遂げられたと語っているわけです。これがいわゆるイエス様の十字架の意味です。私たちは大祭司である主イエスキリストを仲介者として、自由に神様に近づき、神様に祈り、また捧げ物をすることができるようになりました。だから、いわゆるレビ記なんていう今儀式を守る必要はありません。そしてある特定の人が祭司なのではなく、私たち一人一人がいわば聖なる祭司となって、霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げるということですね、ペテロが言うことは。では、じゃあ次に、神様に喜ばれる霊的な生贄とは何かということですが、これも三つほどあります。一つは神様を賛美することです。これも同じヘブライ人の手紙の13章の15節をご覧になりますと、419ページのヘブライ人13の15には、だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。神の喜ばれる聖なる生贄のまず一つは神を賛美することだということですね。祭司が捧げ物をするにあたって、最も重要な捧げ物は賛美の捧げ物。先ほどお読みしました招きの言葉にも、主を褒めたたえましょう、主を賛美しましょうという言葉があったように、神様を信じ、また恵みを覚える者は、まずその神様に賛美を捧げることです。私たちの賛美の生贄、これをイエス・キリストを通して神様に捧げましょうということですね。それと同時に次は、捧げ物をする私たち自身です。私たちはキリストによる救いの恵みによって、 私たち自身の全てを神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げるということです。ローマの信徒の手紙の12章の一節には、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。神様を礼拝するということは、まずその礼拝する私たち自身を神様に捧げることです。神様に仕えること、神様にサービスすること、私たちプロテスタントの礼拝をサービスと言います。要するにこれまさにサービス、奉仕とも訳されますけどね、ウォーシップという言葉もありますけれども、まあ、私たち あのプロテスタントを書いてサービスという、要するに神様に奉仕をする、神様に仕えるという面があるからです。それは何を賛美をするにしても何をするにしても、まず私たち自身が神様に献身をする、全身全霊を挙げて神様に自分を捧げるということですね。私たちはキリストにあって新しく生まれて、キリストにあって祭司とされたものです。私たちは聖なる祭司として私たちの全生活を神様に喜ばれる誠の捧げ物として使えるわけです。まあ、礼拝サービスと言いますと、この礼拝のわずか1時間ちょっとの時間だけが礼拝なのではありません。一日のすべてが神様に仕える神礼拝の時だということです。この場を去ったら礼拝は終わったんじゃなくて、24時間のすべてが私たちにとっては神様へのサービスだということであります。そこに私たちは喜んで神様を本当に仕えているかどうかということがやはり問われることでしょう。さらに先ほどお読みしましたヘブライの13章の16節で、良い行いと施しとを忘れないでくださいとありますけれども、三つ目にはこの良い行いと施しによってもキリストの福音を明かしするということです。それによって私たちはお互い信仰者同士の間でも、また信仰を持っていない人々の間でも、イエス・キリストの福音を明かしすることになった、逆に周囲の人々もイエス様とはどういうお方なのか、神様とはどういうお方なのかという恵みを知ることになるわけです。私たちがこの信仰者として地上に生きる、ただそれは私たち自身のためではなく、もちろんその兄弟姉妹のためにもそうでしょうけれども、教会側の人たちにとっても、地の塩よい世の光、またイエス・キリストを証しする器として私たちを用いておられるということです。ですからペトロが聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさいと言われるゆえは、私たちが本当に生ける石として用いられて教会の一員となり、それぞれがまた大切な教会の要石に結びついて、また用があるということです。決して何か具体的な奉仕だけが奉仕なのではなく、一人一人がこの礼拝の場に集い、神を心から賛美し喜んで神に仕えているということが、それが御心にかなった教会の在り方であり、信じる教会として御栄を表す、そのようなものに成長していくということを、まあ、この聖書は教えております。あと6節はまた以降はまた時間に回したいと思いますけれども、あと1箇所聖書を読んで終わりにします。ローマの信徒の手紙の15章の16節ですね。ローマの信徒の手紙の15章の16節を読みましょう。296ページ、ローマの15の16節 ですね。そのままお聞きくださっても結構ですが、異邦人のためにキリストイエスに使えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。異邦人にとっても私たちが聖なる祭司、聖なる生贄となりましょう。お願いいたします。私たちの救い主あがないの主、イエス・キリストの血なる神様、皆をあがめます。あなたの恵みによって私たちはあなたを知り信じる者とされました。しかしあなたの恵みが十二分に分からず、今なお多くの罪を重ね、あなたの恵みを無にすることの多いものであります。改めてキリストの十字架を通して示されたあなたの愛と慈しみを知り、あなたを本当に心から褒めたたえ、喜んであなたに仕えるものとならさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。